ップインタビューいいね富山。こんにちは、小山健一です。毎週木曜日この時間は音楽と市町村のトップへのインタビュー。市町村長に最近の動きやこれからについて伺い、市町村長をお気に入りの曲とともにお送りしています。2022年も今日を含めてあと3日、年の瀬、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日は今年が市政施行70周年の年だった魚津市の村椿明市長です。コロナ禍の中ではあるものの、ウィズコロナのもと記念式典をはじめ、さまざまな記念事業が繰り広げられた魚津市。そんな魚津市の今年を振り返りながら村椿市長に伺っています。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りします。
大和薬品工業は富山で薬の原薬を製造する医薬品メーカーです。医薬品の進化を支え、安全で高品質な製品の安定供給を目指します。医薬品の原薬を富山から世界へ、大和薬品工業です。
トップインタビューいいね富山。今日は魚津市の村椿明市長です。市政施行70周年のコンセプトは、みんなでつなごう未来へのバトン。魚津の歴史を振り返りながら、市民と共に祝う記念すべき土地にしたいと、多くの記念事業が展開されました。記念事業を通した市長の思いは、この12月の市議会で可決された補正予算に見る気になる事業とともに村椿市長です。70周年記念事業について聞く前にですね、12月補正で注目の動きがありました。男性の育児休業促進で独自の補助なんですね。
そうです、はい。国の方が、産後パパ育休っていう制度を、法律を改正して、作ったんですよね、はい。でやっぱり今の時代、お父さんもしっかりと、家庭で、育児子育てに、加わってもらう、そういったようなことを応援しようということで、大津市は、産後パパ育休促進事業ということで、育休を取る、パパに、はい、助成金を出す、そんな制度を、作りました。
事業主にも出す。
そうですね、育休を取ったパパ本人にも出しますし、雇っている事業所にも、お出しをします、
はい。県からも出ますからね、両方からという。
そうですね、県の制度が先に実は走ってるんですけれど、せっかくの機会なので、大津市としても、県の制度に、補助を合わせて、はい、県と同額なんですけれど、事業主さん、それから、パパね、両方にしっかりと応援をしていこう、こんな制度です。
5万円ずつ、ね、
そうです、5万円ずつです、
はい。これはいつ頃、
そうですね、12月のこの補正予算で、議決をいただきましたので、1月にはすぐ、周知、制度の周知を行いまして、できれば2月ぐらいから受付、交付をしていきたいと思っています。
はい。他にですね、地鉄が廃止する路線バス2路線をこれ4月から市民バスに移行ですか。
そうですね、地鉄、中央鉄道さんのバス頑張ってもらってたんですけど、なかなかの利用が伸びないということで、赤字が続いたもんですから、残念ながら、今年度いっぱいで、撤退をするというお話です。でそこでやはり地域の足をしっかり守るということで、その路線、市民バスで引き継いで、運行していくと、そんな今準備を、進めています。
その準備のための予算ですね。
そうですね、この12月補正では、準備の、予算を、計上してますけれど、従来と同じ、形じゃなくて、少しでも、沿線の皆さんが使いやすい、そういったのルート、あるいは、ダイヤ、こういったことを目指して今準備中です。
そうですか、
はい。
そして市政施行70周年です。記念式典4月16日ですね。
はい、そうですね、4月16日に式典やりましたね。なんか思い出します、はい。
どんな気分だったですか。
ですね、やっぱり70年というのはすごくこう重みがあると思うんです。宇津市70年前に、1町11村合併をして新しい市になったんですけれど、大変だったんですよ。水害があったり、魚津大火があったり、 だそういったものを乗り越えて、まあ、今の魚津市を、築いて、まあ、来たもんですから、その時にはですね、みんなでつなごう未来へのバトンということをテーマにして式典臨んだんですけれども、ぜひこの魚津を子どもたちとか、まあ、孫たちの世代にしっかりと、つないでいく、まあ、そういったことを市民の皆さんと、頑張っていきましょう、まあ、そういった思いを込めて臨みました。
そして記念事業がね、およそ30ありました。
はい、もう4月からこの12月まで、まあ、30ぐらいの記念事業、コロナ禍だったんですけれど、市民の皆さんや企業の皆さん本当に応援をいただいて、順調に、実施できました。本当にありがとうございます。
記念事業を通してはどうだったでしょう。
やはりですね、まず魚津市 の、 市民のパワー、地域のパワーってすごいなってことをまず思いました。で、その上でやっぱりその自然とか文化、うんというものの厚みを感じましたし、ぜひ、そういったものの素晴らしさを、改めてこう市民が再認識再確認をして、でしっかりそれを、まあ、皆さんと一緒に、発信をしていくと、そんなようなことができた年になったと思います。
市の魅力もね、皆さんに発信できましたもんね。
はい、そうだと思います。はい、
およそ30あったという市政施行70周年の記念事業には、よっしゃこい長六祭りやじゃんとこい魚津祭りなど市民が参加し、魚津の魅力を改めて見つめ直したもの、そして蜃気楼フォーラム、埋もれ木サミットといった県外からも専門家などが集まり、魚津の自然を見直すとともに、その魅力を市の内外に発信した事業などがあったかと思います。こうした事業がこれまで培ってきた歴史や伝統、そして自然を次の世代に継承しなければならないという、まさにみんなでつなごう未来へのバトンという市政施行70周年のコンセプトに基づく意識を市民の皆さんに芽生えさせたかもしれませんね。そして初めにお話しいただいた男性の育児休業取得で、男性だけでなく勤め先の事業主にも5万円の補助金を出す市の制度の創設、今注目されている分野だけにその効果が期待されます。トップインタビューいいね富山、この番組では市町村長こだわりの曲を2曲紹介しています。市長1曲目です。
はい、松山千春の大空と大地の中で、これはね、市政70周年記念の事業で松山千春さんの特別コンサートを大津で開きました。まあ、その時にラストの方で歌ってて、はい、いい曲だなってことで聴いていただきたいと思います。
トップインタビューいいね富山、魚津市の村椿明市長に私小山健一がお話を聞いています。今年魚津市で繰り広げられた市政施行70周年記念事業についてお伝えしていますが、この事業では民間団体も大きな役割を果たしました。どんな事業があったかも含め村椿市長です。実は4月16日の記念式典の前にですね、民間団体が市政70周年を盛り上げました。その後の記念事業にも取り組んでいます。まずは魚津総合公園ミラパークを運営するナップスなんですかね。
はい、面白いあのイベントをやっていただきました。世界最大のかまぼこモザイクに挑戦ということで、大きなね、そのかまぼこモザイクを作ってくれたんですよね。魚津かまぼこ有名なんだけど、こう真空パックのかまぼこあるじゃないですか。はいはいはい、でこれを、ね、1万個以上使って、大きなのタイの図柄で、モザイクかまぼこを、作ると、こんなイベントでした。
式典に先立つ4月10日。
はい、そうですそうです。時間どのくらいかかったかな、半日ぐらいかね。その時間の中で、50メートルを超える大きなかまぼこモザイク、タイトルはね、おめでたいって、まあ、タイの図柄なのでそういうタイトルなんですけれど、記録は、53.275 平方メートルということで、 見事ギネス世界記録に認定になりました。
そうですか、はい、祝いの花にも上がりましたよね。
はい、そうです。
そしてナプスですが、いろいろと記念事業にも取り組みました。最近はねクリスマスに関連しても、
そうです、そうです、12月の3日だったんですけれど、ミラパークハッピークリスマスってことで、たくさんの方が、サンタさんの、衣装を着て、ミラパーク内を走り回る、こんな楽しいイベントでした。
それからキャンドルナイトもありましたね。
あ、そうです、そうです。これは、12月の21日だったんですけれど、ミラパークキャンドルナイトということで、そこの公園のところに実際のモミの木を使った大きなクリスマスツリーを、設置をして、そこに、キャンドルつけてLED の照明を飾って、皆さんに楽しんでもらおう、こんなイベントです。はい、
そして民間では女性起業家の集まりであるココママの皆さんもね頑張りました。
はい、こちらの方は春のイベントだったんですけれど、5月の終わり頃に、ココママフラットカーニバルということで、従来はココママママルシェって言ってて、はい、フリーランスのママとかが、自分たちのいろんな分野のお店を出して楽しんでもらおう、こんなイベントなんですけれど、今年はこの名称をフラットカーニバルっていうふうに変えて、開催をしていただきました。フラットっていうのは世代や性別、国籍、住まいなどに関係なく、様々な人にこうフラット遊びに来てほしいっていう、そんな願いを込めたイベントです。子どもたちも楽しそうでしたね。はい、
さあ年末を迎えまして、70周年を祝うかのように市内各所でイルミネーション、ウォーズの夜をですね楽しんでほしいということなんですかね。
そうです、イルミネーションがウォーズ市内も盛んですよ。駅前の方は、これは毎年恒例なんですけれど、イルミラージュウォーズということで、駅前のロータリーの緑地帯の方に建物を形取ったイルミネーションが設置されています。
2月の28日まで。
そうですね、ぜひ魚津駅にお越しの際は、駅前にありますんでご覧ください。
それから毎年この番組で、話題になってるんですが、清流小学校もね。
そう、清流小学校さんも熱心なんですよね。学校の前の方なんですけれど、大きいんだよ、4500個の、こうライトを使って、いろんなその図柄を工夫してやってらっしゃいます。
3月中旬までですね。はい、それから実は市内公民館も頑張ってるんですね。
本当にどの地区も結構イルミネーション好きなんだね。、はい、いろんな公民館で、このイルミネーションの点灯が行われています。
教電公民館をはじめ5カ所ですか。
ぜひ午前にお越しの際には公民館の前もちょっと覗いてもらうと楽しいかもしれません。
市内各所で点灯するイルミネーションを眺めながらですね、市政志向70周年に思いを馳せるのもいいかもしれませんね。
公民館でイルミネーション。私の認識不足かもしれませんが、ちょっと驚きました。魚津市によりますと、5カ所のうちすでに2カ所は今月25日のクリスマスで終了していますが、残る3カ所、教電公民館をはじめ、和美公民館、大町コミュニティセンターは来年3月末まで点灯しているということです。魚津の夜をめぐる小さな楽しみの一つになるかもしれませんね。そして市政志向70周年で頑張った民間団体、魚津市が取り組んでいるまちづくりの最上位の計画、第5次総合計画で目指す将来都市像は、共に作る未来につなぐ人と自然が輝く町魚津です。共に作る、その実現に向けた市民参画や共に力を合わせて活動する共同が、市政志向70周年記念事業でも示されたのではないでしょうか。トップインタビュー、いいね富山。ここで村椿市長からの2曲目は、
2曲目は、吉田拓郎のマーク2をお願いします。吉田拓郎、この12月で、のラジオ番組のパーソナリティ最終回で終わったんですよね。でその中で、彼が自分の原点の曲はマーク2だっていうふうに言ったんです。ですからぜひこれを聞いていただきたいと思います。
よくぞここまでたどり着いた伝説のコアラよ。
はい、
修行に来た伝説のコアラじゃないの。
修理に来た伝説のコアラです。
でも伝説なんでしょ。伝説の先に喜びをつなぐことぶき伝説、
ただいま技術スタッフ募集中、詳しくはウェブで。
トップインタビュー、いいね富山。 魚津市の村椿明市長に小山健一が聞いています。
さあ、新年魚津水族館や埋没林博物館の注目のイベントです。まず魚津水族館。
はい、魚津水族館、お正月明けは1月2日から開館します。はい、1月2日1月3日は先着50名様に特別缶バッジをプレゼントする予定です。はい、
それから2日はね、もう一つ。
そうですね、2日の日は、魚水サポーターの中西くん、この中西くんは、9月に水族館フォーラムっていうのをやったんだけど、その時に、出演してくれたカエル博士です。すごく詳しい、男の子で、彼がその解説をしてくれる、そんな楽しいイベントがあります。
それからうさぎ年にちなんだ展示もあるんですね。
そうですね、1月の2日から1月22日までなんですけれど、うさぎのダイバーコスチュームの大水槽での餌やりですよね、これがありますし、あるいはラビットフィッシュっていう、面白いお魚がいるんですけれど、そういったものの展示があります。
そして埋没林博物館です。
はい、埋没林博物館の方も1月2日から、開館します。と、新春特別企画で舞博クイズラリー冬のお天気編というイベントがあります。
2日から2月の28日までですね。
そうですね、ぜひお気軽においでいただきたいと思います。中身面白いんですよ。冬のお天気にまつわる、魚津の自然に関するクイズ、これに答えて、コインを探そうというものです。で、これコインを手に入れるとガチャ回せますので、ぜひ参加ください。
そうですか、新年も魚津水族館や埋没林博物館から目が離せないですね。そしてこのインタビュー放送はですね、12月29日で、今年も残りわずか、来年に向けて市長から。
はい、来年はうさぎ年、飛躍の年ですよね。魚津市は、71年目を迎えるわけで、新たなスタートを切ります。市民の皆さんと一緒に新たな目標に向かって挑戦する、そんな年になればなって願っています。
そうですか、はい、番組としても引き続きよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
どうもありがとうございました。はい、
トップインタビューいいね富山。今日は魚津市の村椿明市長にお話を伺ってきました。来年71年目を迎える魚津市は、新たな目標に向かって挑戦する年にという村椿市長、市民の皆さんと共に作る未来につなぐ新しい歩みが始まります。今日の放送はラジコのタイムフリー機能を使えば1週間以内ならいつでも聞くことができます。 FM 富山ホームページのポッドキャストでも聞けます。トップインタビューいいね富山、新年2023年の元日は特別番組を放送します。富山市の藤井博久市長に聞く新春特別番組、トップインタビューいいね富山2023、今年の富山市は元日朝7時から放送です。それではこの辺で、皆さん良いお年をお迎えください。小山健一でした。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りしました。